説教 CD ナンバー127。本日のメッセージは、本心に立ち返った青年と題して、2011年3月26日にもたれました礼拝内容です。話、花城剛。
今日は皆さんと共にルカによる福音書15章11節からの例え話を読んで考えていきたいと思います。あの有名な放蕩息子の例え話です。ルカによる福音書15章の11節からお読みいたします。ある人に2人の息子があった。ところが弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、そこで放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たした。何もかも浪費してしまった後、その地方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮し始めた。そこでその地方のある住民のところへ行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。そこで彼は本心に立ち返っていった。父のところには、食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って、父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対しても、あなたに向かっても、罪を犯しました。もう、あなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。そこで立って、父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。父よ、私は天に対しても、あなたに向かっても、罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また、肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。ところが、兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのか、と尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために、小ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに、遊女どもと一緒になって、あなたの信頼を食いつぶしたこのあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。すると父は言った。子よ、 あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかし、このあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。この例え話には、我々が学ぶべき多くの教訓が詰まっています。今日この例え話から、天の父の罪人に対する我々の愛と我々の愚かさを学んでいきたいと思います。神様は、さまよい出た者に対して、憐れみ深い愛を持っておられます。私たちは傲慢、貪欲、妬み、嫉妬、自己中心、失望落胆、怠惰、自分の義に頼る、そういった状態でありますが、神様はそのままにはしておかれません。サタンの巧みな誘惑にさらされているすべてのものに対して、神は情けと憐れみに満ちておられます。この放蕩息子は、かつては天の父の愛を知っていた人でした。つまり、クリスチャンでした。これは、銀貨の失われた硬貨のような、あの例え話のようにはではなく、一度神様の愛を知っていた、そういう人でした。このような人が、サタンの誘惑の虜になっていましたけれども、神様が、どのようにしてこのような人を扱うかということを、この例え話の中で、の中に示されています。この弟、つまりキリスト教会は、神様の恵みを忘れて、どれだけ自分が神様に恵まれて生かされているかを忘れて、そして神様の愛を誤解して、神様の束縛を嫌い、そして、にもかかわらず、父からいただける特権を我が物としようとしておりました。神の律法に服従しないで、永遠の命を求めるキリスト教会と同じ状態であります。この息子は、都会へ出て行って、お金のありがたさ、大事さを知らずに、どんどんこの硬貨を街にばらまいて、贅沢なものを買い、不必要なものを買い、そして服も買ったかもしれませんが、田舎出身だからダサいものを買ったかもしれない。高価なお金を払って。そして、彼の後ろからは多くのハイエナのようなものたちが集まってきて、父が一生懸命汗水流して作ったその財産を使い果たしていきました。この弟の欲望の中で浪費したのは、ただお金だけではありません。時間、知性、そして心、思い、志、霊的成長、いろいろなものを浪費していったのです。私たちクリスチャンも、神様を知らずに、多くのものをこのように浪費していくのであります。たとえ後で悔い改めたとしても、もう過ぎ去ったものは取り返すことができないのであります。この例え話を見ると、ひどい飢饉があったと書いてあります。そしてひどい飢饉、自然災害があって、それから経済危機が許されたんです。そして、この弟は、豚を飼う仕事を いやいやながら始めたんですが、それも彼が悔い改めるために許されたことでありました。この青年は自分は自由だと思ってそれを誇っておりましたが、実は自分が奴隷だったということを悟ったのでありました。箴言5:22、悪しき者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。このような状態は多くのクリスチャンたちの状態であります。自己を中心にしている人の生活は単なる浪費であります。貴重な年月を浪費し、思いと心と魂の力を浪費し、永遠の命を浪費しようとしているのであります。そしてやがてその人は、私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの種の体から私を救ってくれるのだろうかと叫ぶに至るのであります。神は感謝すべきかな。キリストイエスによって私たちはこの罪の奴隷状態から解放される神の約束があるのであります。神の慈愛があなたを悔い改めに導く、ローマ2:4。我々は神様の限りなき愛に気がつき、そして神様が限りなく真実を尽くして私たちを愛してくださるということを悟る必要があるのであります。このような自分の状態に気がついた弟は、自分のみそばらしい姿も気にせず、ありのままの姿で、汚い体で、服装で、ひたすら家路を急いで、父のもとに悔い改めるために帰りました。まだ彼が遠くにいたのに、父は遠くから彼を素早く発見して、彼を抱きしめ、そして接吻しました。それまでこの息子は、父の心をどんなに痛みつけて、苦しい思いをさせてきたかということなど、想像することもできませんでしたが、今彼はそれに気がついたのでした。父親は、このみそぼらしい姿の自分の息子を見て、他人が軽蔑の目でボロをまとったこの息子を嘲笑うことをお許しになりません。すぐに自分の肩から幅広い立派な上着を脱いで、このやつれた体に着せてあげました。青年はもう涙を流しながら、父よ、私は天に対しても、あなたに向かっても罪を犯しました。と言って悔い改め始めるのですが、もう自分を雇い人の一人にしてくれという機会も与えられずに、父は、さあ早く最上の着物を出してきてこの子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないかと言って、この子の帰ってきたのを喜んでくださいました。それまで息子は父の愛を誤解していました。束縛され、厳格で過酷な父だと思っていたんです。クリスチャンも、神の律法は我々を単に縛り付けるだけで、ただキリストの許しだけを我々は得て、そして永遠の命を受ければいいというふうに思っ いるのですが、今この息子は父のことを誤解していたことに気がついたのでした。父はこの息子を許すばかりでなく、彼に服を着せ、そして自分の息子として人々の前にもう一度示すのでありました。神様は罪人に対して豊かに許しを与えられます。そして終わりの時代になって、その罪人から罪を全く取り去って、その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪を探してもないとエレミア50の10にあるように、罪人から天の父は罪を取り除いてくださるのです。ダビデもこのように祈りました。ヒソプをもって私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。このような祈りが我々の祈りとなるべきであります。ただ許しを与えるだけでなく、神様は我々を義認し、そして清めてくださるのであります。十字架とそして死聖所をセットで救いを捉える、このことが非常に重要であります。十字架か死聖所かと、敵は我々の思考回路を流そうとしますが、そうではなく、十字架も死聖所もであります。敵はこのような質問をしてきます。セブンスデーアドベンチストは、十字架上で完成された贖いの犠牲の価値を低め、それをキリストの再始色の働きによって補う必要のある不完全な、または部分的な贖罪に引き下げてしまうとしばしば非難される。それでは二重贖罪説と言われても仕方がないのではないか。この非難は事実なのか。ホワイト夫人は、今キリストは敵の聖女で、天の聖女で我々のために贖罪をなしておられると述べているではないか。その立場を説明し、贖罪についてどこが他の立場と異なっているのか説明してほしい。このような詭弁に耳を傾けて、我々の思考回路が流されないようにしなければなりません。十字架も死聖所も神様の働きであります。ゼカリアの美しい比喩的予言の中で、大祭司ヨシアが汚れた衣を着て主の使いの前に立ち、罪人を代表しているその話を皆さんは聞いたことがあると思います。主の御言葉はこう言いました。彼の汚れた衣を脱がせなさい。我々もこのような経験に預かるのであります。さて、この例え話は、この後非常に重要な教訓を述べています。兄の教訓です。この兄は真面目な息子でありました。しかし、その動機が愛によってではなく、報酬を得るためでありました。彼は弟が帰ってきたこの喜ばしいことを喜ぶことができなかったのであります。彼が一生懸命働いて 疲れて残業して帰ってきたとき、もう暗くなっていたのでしょうか。家の中から楽しい音楽が聞こえたとき、彼は喜びを感じることができずに、妬みを感じたのでありました。しかし、そのような彼に対しても、父は、憐れみ深い父でありました。父は兄に、私のものは全部あなたのものだとおっしゃったのであります。この兄は、自分が一生懸命働いていたのは、父に対する愛からではなく、自分がその利益を得ようという、そういう動機から働いていたのでありました。さて、この例え話の結末は、この兄に関しては書かれていません。父がこう言った後に、兄はどのような反応をしたのかは書かれておりません。これは現在進行形であります。我々もこの兄のような立場に立たされたとき、どのような感情を反応、とっさに持つでしょうか。かつては、我々セブンスデーアドベンチストが残りの最後の教会と言われ、そして我々が14万4千人になることを教えられ、そして我々が特別な特権を持っているということを知って、そしてこの兄のように父に対する愛からではなく、報酬を目的にして、真面目にやっていなかったでしょうか。証の文には、この兄は、当時のユダヤ人を代表していたと書いてありますが、また、いわゆる主税人や罪人を軽蔑するところの、各時代のパリサイ人をも指していると書かれています。自分を義とする精神に満ちている人々。我々はそのような状態に陥っていないか、この物語の結末がどうなるか、それは我々の選択にかかっているのであります。菅先生の話を聞いて、多くの方、私も含めて、いわゆるショックを受けたかもしれません。実は、5時からの労働者は、一般キリスト教会の人々だと聞いたときに、じゃあ我々は、迫害されて死ぬのか、14万4千人にならないのか、せっかくここまで我々が、頑張ってきたのが他の人のものに渡るのか。もし菅先生がおっしゃってたその解釈が正しければ、我々自分の心を吟味する必要があります。我々は決して自分たちが真面目に菜食をしてきたから、それとかセブンスデーアドベンチストとして三天使の使命を述べ伝えてきたからとか、そういったもので救われるのではないのであります。ただ、神の恵みによって救われるのであります。我々が何をしたかというのは全く関係ないのであります。恵みとは、受ける価値がない人間に向かって働く神の特性の一つである。 私たちがそれを求めたのではなく、私たちを探すためにそれが送られたのである。神は恵みを喜んで与えてくださるが、それは私たちにその価値があるからではなく、反対に全く無価値なものであるからである。神の憐れみを要求しうる唯一の資格は、私たちが非常に欠乏しているということである。罪人を優しく憐れむことができる、そういう精神を持ちたいと思います。私たちは喜んで、彼は必ず栄えると、バプテスマのヨハネのように言いたいと思います。我々が主人公になりたがり屋であれば、神様の許しをいただきたいと思います。ただ、神の摂理によって、我々は目の前に置かれたその働きを淡々とやるのみであります。あるいは、我々も14万4千人になれるかもしれません。そして、迫害があっても殉教しないかもしれません。それは、我々が選ぶことではなく、神が決めることであります。我々はただ、バビロンにいる多くの神の子、我々の兄弟を愛して、彼らのために働くのみであります。この終わりの時代に与えられた最後の使命は確かに、大事なメッセージであります。私の取引先の方から聞いた話ですが、農家がミツバチがいないと我々生活ができないと言いました。たった数日間しか花が咲かないって言うんです。一年間の中で。それまで、ビニールハウスの中で、燃料を焚き、肥料を入れ、人件費をかけ、多くのお金を使って、その数日間の花を作り上げるために、頑張ってきたのに、その時ミツバチがいなければ、今までのコストが無駄になるというのであります。だから、ミツバチがいなければ、私たちを殺す気ですかと言って言うほどに怒るんだそうです。我々の天の神様は、十字架で最も大切な御子の命をお捧げになりました。大きなコストでありました。この救いの働きをスタートさせたのであります。そして完成するために、天の至聖所で今イエス・キリストが最後の贖いをしようとしておられるのであります。もし、これだけのコストをかけたにもかかわらず、最後の仕上げとなるものがなければ、この十字架は無駄であったことになるのであります。スタートしたからには、フィニッシュさせてあげたいものであります。我々は十字架か死聖所かではなく、十字架も死聖所もであります。そして、我々に与えられた働きを喜んで全うして、我々の兄弟姉妹が救いの体験、最後の贖いに入る永遠の福音を知って喜ぶ、そういうことを経験したいと思います。嫉妬心を捨てたいと思います。 自己中心を捨てたいと思います。聖霊が我々の心を支配し、喜んで全てを捧げるものとなりたいものであります。神の摂理に従って我々がやるべきことをやっていけたらと思います。神様が我々の魂を捉え、愛から我々が奉仕するようになりたいと思います。皆さんの上に神様の豊かな祝福があって、神様が皆さんの魂を捉えてくださるように心からお祈り申し上げます。天のお父様、私たちはあなたの前に罪深いものであります。どうぞ我々の罪をお許しください。どうぞあなたに栄光が期されることを喜ぶものとなれますように。 我々に与えられたポジションでその役目を果たし、人類というチーム全体の喜びを感じるものとなれますように、私たちのために十字架で死なれ、今は天の至聖所で生ける者の裁きをしようとしておられるあなたの愛を心から感謝いたします。聖霊をお送りくださり、我々の心を変えてください。我々の自我を打ち砕いてください。そしてキリストと同じ見姿に変えられるように助けてください。この場にいる一人一人を憐れみください。一人一人は自分たちの罪を心から悲しむものであります。どうぞ一人一人があなたのお約束に従って成長し勝利していくことができますように。決して兄弟姉妹で裁き合うものとならないように助けてください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。